聖書をお読みいたします。エレミヤ書21章11節と12節です。ユダの王家に対して主の言葉を聞け。ダビデの家よ、主はこう言われる。朝ごとに正しい裁きを行え。搾取されている人を虐げる者の手から救い出せ。私が火のような怒りを発することのないように、お前たちの悪事のゆえにその火は燃え、消す者はいないであろう。今朝のお話は、臆せずに正しいことを話し、本当のことを言って、弱い人を守ろうというお話です。まずエレミヤ書21章について、その背景をたぐってみたいと思います。エレミヤ書は今から2600年前のユダ王国の都にいたエレミヤの言葉を、神様から伝えられた、教えられたエレミヤの言葉を記録しているものです。ユダの王国の人たちが神様に従っているつもり、自分たちは神様に従っているつもりではあったのですけれども、実際に神様ご自身からご覧になると、神様の教えをちゃんと心に留めていなかった、神様を軽んじていたということがわかります。そのことが、そのような教え、伝え、言葉がいくつも出てくるわけです。このままでいくと間違いなく外国の獰猛な軍隊、バビロニアの人たちに君たちはやられてしまう、そういう話を途切れることなくエレミヤはこう神様から聞いたまま話していたわけです。そして21章、本日の21章に入って様子がかなり変わってしまいます。ゼデキヤという王様の名前が登場します。でこれはなんと、もうすでに21章の時点ではユダの王国の人たち、いや都エルサレムの人たちが一度バビロニアの軍隊に連れ去られていった後の出来事だということがわかります。エレミヤに託された主なる神様の言葉がすでに実現して、一度実現しただけではなくて、この後もう一度都がダメになって、焼き滅ぼされて、国がなくなるという経験をこの後する、そういう時期に語られた神様の御言葉だということが、ゼデキヤ王が人を使わせてという部分からわかります。ゼデキヤという人物は、先の王様が18歳で即位したヨヤキンという王様でしたけれども、3ヶ月しか王位にとどまることが許されず、紀元前の597年に都が破られてバビロニアに主だった人たち1万人もがこう連れ去られるという悲劇の王様でした。自分自身もヨヤキン王はバビロニアに連れて行かれて、そこで生活するということをするわけですけれども、それでその後に ユダの王国には24万人が残され、1万人が連れ去られて、24万人が残されて、その人たちを治めるためにおじさまであるゼレキヤという人物がバビロニアの糸を組んで治めるという傀儡政権を始めたわけでした。しかしその傀儡政権もユダヤの中にいた反バビロニアの人たち、バビロニアなんてやっつけちまえ、一度自分たちはもう都を落とされて、もうしもべになったはずだったんですけれども、でも我慢ならない、あいつらに対して反乱すべきだ、そういう考えを持った人たちにそそのかされ、もしくは突き上げられて、心ならずもバビロニアに対して反旗を翻したというのが、その時の王ゼデキヤ王でした。21歳の時に即位して、この時はもう30歳近かったかもしれません。でその時の出来事に関しては列王記の下24章25章に詳しく書かれています。そしてエレミア書の本日の21章というのは、足掛け3年間エルサレムの都を外国バビロニアの軍隊に包囲されて、日に日に牛の数も羊の数も減っていき、ついには動物がいなくなり、食料も日に日に尽きてくるという絶望的な状況で過ごしていた時のことです。頼みの綱の小麦も大麦もなくなっていって、ギリギリの選択を迫られている中で、ゼレキヤ王は預言者エレミヤに人を使わした、そういう状況です。それに対してエレミヤは神様の言葉を伝えるんですけれども、21章ご覧になった通りに、なすすべもなく、このままでいくとなすすべもなく君たちはやられてしまうということをそのまま伝えたわけです。そして本日は11節から見てまいりますけれども、11節はユダの王家に対して主の言葉を聞け、ダビデの家よ、主はこう言われる、朝ごとに正しい裁きを行え、搾取されている人を虐げる者の手から救い出せ、私が火のような怒りを発することのないように、お前たちの悪事のゆえにその火は燃え、別物はいないであろう。このような主の言葉を聞きなさいとエレミヤは伝えています。当時のユダ王国は軍事力が足りないから、知恵が足りないからバビロニアに攻められたというわけではなかったと神は教えています。ユダヤ人が神様に選ばれてエジプトから連れ出されて自由を得たにもかかわらず、そして彼らが住んでいたカナンの土地を神の手によって与えられていたにもかかわらず、実際には心の中で神様に背いていた。でその背きがどういうふうに現れていたかというと、どの国でも人間関係のしがらみというものがあります。でそれは世界の最高実力者の場合もそうです。その人物がトップの座につくためにはある一定の勢力の支援があったからです。でその支援を得てトップの座についたからには、トップの座についてからはその人たちを陰でもしくは表で支えなくてはいけない、そういう義務関係が生じているわけです。でこのゼデキヤの場合もそうでした。ゼデキヤが王になったのはバビロニアの人たちに選ばれたからだったんですけれども、しかしその王の周りで彼を支える人物がいて、その人たちの ことも心にかけなくてはいけない。でどんなふうにして心にかけたかというと、自分の周りの有力者が実際には悪いことをしている、弱い人を虐げて正義を曲げている、それに対して王が見て見ぬふりをする形で自分の周りの有力者を支えるということをしていました。私たちは偉くなったらその人が正義を実現してくれるだろうと期待しますけれども、実際にその人の立場になったら正義を実現するのがどれほど苦しいか大変かというのがわかるわけです。実際には自分を支えてくれる人たちがいる。その人たちが隠れたところで悪いことをしている。それを一つ一つ追求していたら自分を支える人がいなくなってしまう。それで権力者はあえて自分の身を守るために、自分の権力を維持するために弱い人を見殺しにして、自分を支えてくれる強い人をかばうということを意図的にしてしまうわけです。そういう形で裁判をするときにも正しさを曲げて悪い人たちをサポートするような判決を出す、搾取されている人たちを見殺しにして虐げる者をかばってしまう。それを神様はお見通しだった。だから朝ごとに正しい裁きを行え、おっしゃったわけです。もしそうしなければ、神が発した怒りの火は燃え盛り、消す者はいないであろう。お前たちは今バビロニアに包囲されてるけれども、徹底的にやられて命に流れる者はいない。ほとんどいない。そういうふうに都は火で燃やされるんだ。そういう警告を神様は、それが生じる前にエルミヤを通して伝えてくれたわけです。最高権力者といえども周囲からの同調圧力は強く受けるのだということがここからよくわかります。そして周りの有力者の顔色をうかがいながら裁判では判決を下してしまうものなんだということがわかります。もし私たちが仮にアメリカの大統領になったら、平和を考えるグループからいろんな要望を出され、他方で戦争をしてほしいと、戦争をしないとこの国の経済はダメになってしまうと、そういう高派のグループから突き上げを受ける、そういう立場に立たされるということをあらかじめ知っていた方がいいと思います。ある大きな国は先週小さな国に軍事的に侵攻という形で弱い者のいじめをして始めてしまいましたけれども、もともとその国には平和を望む今の領土で十分だそう考えるグループもあれば、いや外国に攻め入って自分たちの国はもっと強くしなければいけない、そのために私たちは強い軍隊を持っているし核爆弾を持っているんだ、そういうふうに主張するグループもあって、そのせめぎ合いの中で決定がなされていくわけです。で今のその大国のトップの方はもともとがスパイ組織で実力を上げてきた人物でしたので、どうしても戦争してでも国を大きくしよう、そういうふうに傾きがちで、長期政権を誇っています。戦争した方が権力を維持するのは簡単だからです。では私たちの社会を見て回りますと、 そのような同調圧力というのがあちこちで見られるということがよくわかると思います。会社に入ったらその中に序列があります。社長さん、取締役、部長さん、課長さん、いらっしゃい。上の人たちの決定に下の人たちは従わなければなりません。お役所にも序列があります。警察署にもあります。消防署にもあります。上の人たちは大きな力を持っているかもしれません。うまく使えば良い仕事ができます。しかし使い方を間違えると下の人たちを無用に苦しめることになります。また学校には生徒の間でさえ序列があります。スクールカーストとして今学問的にも研究されているような分野になっています。お相撲さんであれば番付があります。俳優さんたちも何か映画を作ろうということになったら監督がいて主役がいます。脇役は主役をバカにすることは絶対にできません。厳しい序列がそこにはあります。歌舞伎の世界ではもっと独特かもしれません。どんな家に生まれたかで決まってしまいます。実は教会も同様です。長くいる人、役員になった人、牧師、影響力をより強く持てる立場に置かれています。初めて来た人、一番ちっちゃくなっています。今日は少し学校について考えてみたいと思いますけれども、今の学校のシステムというのは何度もお伝えしましたけれども、200年前、ないしは150年前に作られた近代学校という特徴を持っています。何を目的としているかを何度もお伝えした通りですけれども、1958年の学習指導要領に書かれているものが色濃く反映していると思いますけれども、大企業の工場がこんな働き人が欲しいというそういう要望に従って作られたシステムになっています。優秀な工場労働者を育てるためのシステムとして最適化された形になっています。でしかし今大企業の工場で働こうという人の数はどんどん減っています。どちらかというと IT 企業とかコンサルティング会社とか投資銀行とかそういうところで働きしたい人が増えています。そしてできれば起業家になりたいという 若者もたくさんいます。つまり第二次産業である工場の役割というのがどんどんちっちゃくなっています。で、AI がどうしたということで社会が随分インターネットが発達するに従って変わってきています。しかし学校のシステムというのは工場で働く優秀な働き人を育てるためのものから変わっていません。で結局今のシステムを維持するために教育のシステムを維持するために何も変えないまま何年も経っているというのが現状です。実は1973年に脱工業化という概念が提示されました。ダニエル・ベルという方がそれを初めて語りました。つまり50年前に工業社会が工場が国の力を左右するという時代が終わるというふうに50年前に言われたということです。で50年も経ったにもかかわらずまだ私たちの国は 今年の3月までは少なくとも、まだ工場で働ける人を一生懸命育てているというのが現状です。今日の礼拝にはもう4月から高校生になるという方も出席されてますので、ではどんなふうに高校生活を送ったらいいのか、少し各地先生の助けも得てお話しすることができました。今のシステムとしては大学受験を軸にして、いかにたくさんの知識を覚えるか、いかに正確に計算するかということが大事になっていますけれども、それでは時代遅れだということが一部の人たちにはもうかなり明らかになってきてしまっています。じゃあなんで今の教育体制続けるのかっていうと、理由はとっても簡単で、現場の先生方が対応できない。でもし変えてしまうと先生方が働けなくなる、いらなくなる、そういう背景があるからだと思います。4月からは文科省の指導によって新しい探究という授業が始まりますので、新しい時代に即した人を育てるための授業が部分的に始まることにはなっています。しかし本来であれば全面的にやり方を変えないと若者が自分の力を発揮できるというふうにはならないわけです。それにもかかわらず、知り合いの子供さんを持った保護者の方々の話を聞くと、どうしても子供には計算が正確に早くできるようにならなくちゃいけないというプレッシャーがこうかかり、学校の例えば高校の勉強をしっかりやってしっかり暗記していい大学に進んでもらわないと困る、そういう考えをお持ちの保護者がたくさん私どもの埼玉県にはいらっしゃいます。それを頑張ってやったところでできるようになる仕事というのはごくわずかです。暗記すべき暗記をやるんであれば小学生中学 1,2 年生までで、その後は物事を自分の頭で考えるというトレーニングをしなくてはいけないんですけれども、まだまだそういうふうにはなっていません。幼稚園教育であればゴールデンエイジと呼ばれる年代ですから、もういかに野山を駆け巡らされるかっていうのが勝負だと僕は思っております。それが多くの子どもがスマホを手にして動画を見て過ごすという時間が非常に長くなっています。自然と触れ合う、自分で自由にやりたいことを決めていくという体験を子どもの頃にしていないと、大人になってから周りの影響の下で振り回されるという人生を歩みかねません。結論として申し上げたいことは、学校と社会の接続というのがかつてないほどに貧弱なものになっているという点です。学校が学生なり生徒に、特に高校大学ですけれども、高校大学が生徒に提供しているものと、社会が卒業生に要求しているもののギャップが非常に大きくなっている、かつてないほどに広がっている。その結果、20代の若い世代にとって生きるというのはまさに地獄を味わうような体験になってしまっているということなのです。それまで一生懸命学校でやってきたことが全然社会に出て使えない。それで会社の方は、お前らなんで即戦力がないんだ、若い世代に文句を言います。若い世代は右も左も分からず、どっちかに進まなくちゃいけないんだけども、どこに進んでいいかも分からない、誰も指導してくれない、 それでなんとか5年10年しのいで、その後に何らかの糸口がやっと見えてくる、そんな時代になっています。非常に理不尽な社会になっています。で、それを私たち知らないで済ませるわけにはいかないんじゃないかと思います。朝ごとに正しい裁きをせよ。今社会で弱者となっているのはただ単に貧困に苦しんでいる人たちだけではありません。学生みんなが弱者です。小学生も弱者です。会社は会社で組織が非常に老朽化しています。イノベーションなど等に生み出せなくなったのにもかかわらず、やはり会社の上層部の人たちには安泰に過ごしてほしいということで、組織はチャレンジする力をどんどんと失ってきています。お茶を濁して過ごしています。教会は教会で伝統的なやり方にしがみついています。今もそうですけれども、牧師からの一方的なコミュニケーションによって礼拝が成り立っている現実があります。今は情報爆発の時代ですので、このままでは皆さん一人一人が育つような環境にはなりません。情報爆発の時代、誰もが知識を簡単に入手できる時代です。昔は神学校に行った牧師だけが神学の知識を握っていましたけれども、今は信徒一人一人誰もが同じように知識を簡単に入手することができるようになった時代です。教会員一人一人が牧師としての能力を身につけることができる時代になっています。礼拝の後スマホで聖書の勉強ができる、勝手にできる時代になっています。一人一人が祈りを持って神様に近づいて、御言葉の実行力を身につけることを通して神様の恵みを手にする。で、その恵みを持って家族の人間関係のトラブル、友人の同僚の職場の同僚の人間関係のトラブルを解決する手伝いをしたりとか、出会った人、心を傷ついた人の癒しのためにじっくり話を聞くとか、そういう恵みをこの社会に伝えていく働きを一人一人がすべき時代になってきています。牧師の話を聞くだけで、また礼拝の前後に奉仕をするだけで満足していいという時代はもうすでに終わっています。一人一人が牧師の能力を身につけて、そのために陰で研鑽を積んで、それによって神様の恵みが自分の家庭に、地域社会に、職場に広く染み渡っていく、そういう働きをしなければならない時代がもうやってきています。さて、世界情勢は風雲急を告げるものとなっています。長年の準備を経てついにウクライナを手中に落とそう、そういう国が現れました。強者による弱者の蹂躙、弱肉強食の国際社会の現実を私たちは見せられています。ヨーロッパの東の方の出来事だから俺たちには関係ねえということはできません。というのも、今朝のウクライナは今日の午後の台湾、そして明日の日本です。台湾では6年以内に中国が軍事侵攻してくるというのがほぼ知識人の間では常識のようになっています。台湾が落ちたら その後は目の上のタンク号である日本も落としたい、そういう気持ちを中国共産党のトップは持ち続けていることだと思います。ウクライナの時と同じようにやればいいんです。人口の少ない、そして面積の大きい北海道にたくさん自国民を移住させて、勝手に独立宣言させて、それを承認すればいいわけです。軍隊を送ります。私たちはどうやってサバイバルしていったらいいのでしょうか。唯一の救いは私たちの人口です。1億を超える人口を丸呑みにするというのは非常に危険です。アメリカ合衆国でさえしませんでした。アメリカ合衆国はハワイ王国を飲み込みました。それによって49だった州の数は50になりました。日本も51番目の州になるんじゃないかと長年言われてきました。なりませんでした。人口が大きすぎるからです。中国にとっても同じです。ですから例えば中国が日本を飲み込むのであれば、北海道と京都を含む西半分だけ、かなり安全です。先ほどの教育の話は私たちだけの問題ではありません。どうすれば中国に飲み込まれないで生きていくことができるのか、若い世代をしっかりとトレーニングさせることです。そしてそれは今までのような暗記と計算ではなくて、自分の頭で考えて、それぞれの賜物が生かされる生き方を備えるということです。今ウクライナで起きていることというのは、死生学という学問を通して見ると非常によくわかると思います。ロシアにとってウクライナがどれほど大事なのか、死生学的な知識を持って見ると一目瞭然です。例えばということで、州法に3冊本を挙げさせていただきましたけれども、それ以外にも優しい入門書が今たくさん出ているところです。それを学ぶことによって、私たちはこれから自分たちの国、そして東アジアに何が起こるのかというのをおぼろげながらも理解することができるようになります。しかし地政学を学んで、例えば日本が核を持って対峙すればそれでうまくいくのか、エレミア21章はうまくいかないと教えてくれます。私たちがサバイバルするために一番大事なことは、イエス様の救い主イエス様の気持ちを理解し、その教えを実行すること、それ以外にないからです。私たちは進化論の時代に生きています。科学技術万能の時代に生きています。それによると神様ってほとんど力のある方ではないということになります。しかしもしそれがただの仮説に過ぎないのであれば、しかしもしそれが実は間違っていたのであれば、神様の偉大さというものがよくわかるようになると思います。80年前の私たちの社会では、神様という存在が非常に大きなものでした。みんな神様を恐れて毎日を過ごしていました。しかし経済的に豊かになって、国力をつけて大儲けできるようになって、つまり朝鮮戦争で大儲けし、ベトナム戦争で大儲けし、アメリカが守ってくれるから防衛のことなどほとんど考えなくて済む、そういう中で過ごしているうちに、三菱がニューヨークの高価な不動産を次々と買ったバブルの時に浮かれていたおかげで、神様がどんどん小さくなっていきました。聖書を通して語る神様は、私たちがイメージするような神様ではありません。正義を実現する力のある方、 愛の方、素晴らしい方、美しい方、私たちの人生、国の先行きを完全に変えることができる素晴らしいお方です。その方が今日も私たちを招いて、朝ごとに正しい裁きを行えと教えてくださっています。この世の中には苦しんでいる弱者がたくさんいらっしゃいます。しかし私たちが周りの人たちの顔色を伺いながら何かを行おう、言おうとすると、その人たちを見放すことになってしまいます。何かを言い出せば波風が立ってしまう、出る杭は打たれる。しかし神は、私たちが信頼する神様は、空気なんか読むな、正しいことをやれ、そうおっしゃっています。神様は最後に全ての帳尻を合わされる方です。悪いやつを叩きのめしてくださいます。その時に叩きのめされるやつらの顔色をうかがいながら、私たちは人生を歩んでいきました。そのことを、もうそんなことはしなくていい、私が君に力を注ぐのだから、神様はそうおっしゃっています。立ち上がるべき時が来ています。しかしそれは単に怒りをぶつけて相手を立てきのめせという意味ではありません。私たちはイエス様のように優しく周りの人たちを正しい道に導くように、怒りを爆発させるのではなくて、知恵を持って気づかせるように教えられています。私自身も耐えられずに怒りぶちまけることもあるんですけれども、それはするなよと言われています。私たちにはイエス・キリストから与えられた忍耐の力があります。それをますますもらうことによって、強くて悪い人、正しい道に、愛情をその人に注ぐことによって正しい道に導く働きを共に続けていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたの絶大なる力によって私たちを社会のリーダーに押し上げてください。忍耐を持って正義を行いますので、どうぞイエス様が再び来られるときに私たちの働きを覚えてください。どうぞ東アジアの諸国が大国に叩き潰されるのではなくて、飲み込まれるのでもなくて、あなたの力によって光り輝き、お互いを生かす良い社会づくり、国際社会づくりに励んでいくことができますように。若い世代が学校で頑張って学んでも報われない時代が来て、もう20年も30年も経っています。神様、どうぞ憐れんでください。大人たちが新しい学びの仕方を提供することによって、それぞれの賜物が発揮され、自分自身を表現する、同調圧力に屈しない大人に育て導くことができますように、助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。